本日の説教は歴史のお話を皆さんと一緒に考えてみたいと思います。ヨーロッパに起こった宗教改革についてであります。この宗教改革に大きな第一歩を踏み込んでいった人物がマルチン・ルターであります。今日はこのマルチン・ルターの生まれてから35歳まで、1517年まで生まれてからここまでをお話をさせていただき、2週間後の18日にはここから眠りにつくこのところまで、つまり2回にわたってマルチン・ルターのお話をさせていただきたいと思います。宗教改革が起こったこの16世紀17世紀のヨーロッパは一体どんな時代だったでしょうか。よく人はまさに何かが始まろうとしている16世紀と言います。ミケランジェロが大きな絵を描き、コペルニクスが地動説を唱え、そしてコロンブスとマゼランが海の彼方まで行こうとしたわけです。しかし、黒死病、ペストが人類をですね、本当に恐怖のどん底に落としていた時代でもありました。そうです。ちょうど冬から春に向かう季節。人々は何かが起こるんじゃないかという気配を感じていたと言われています。人々はいろんなことが世間で起こるわけですけれども、一体その出来事はどこへ向かって進んでいるのか分かっている人は一人もおりませんでした。でも、優しい天の神様は、この暗黒の中にいる人類を救うために一つの計画を考えておられたわけであります。その計画のために、天の神様はヨーロッパのもう全ての問題を用いて、この宗教改革を起こさせていかれたというのであります。どんなことを神様は起こされたのかを今日お話ししてまいります。まず、その前に、マルチン・ルターが一体どんな人物で一体何かをしたかをお話しする前に説明しなければならないことがあります。それは、当時のヨーロッパでは一体どういうことが真理とされていたか。一体どういうことが信じられていたかをまず紹介させていただきます。聖書に書かれているのは真理であります。その真理の中心は、罪人である人間がどうしたら神様の前に救われるか。これが一番大事な焦点であります。しかし、この16世紀、人々はそれをどう教えられていたかをまず紹介したいと思います。ここからちょっとめんどくさいですね。理解するのに困難な難しいことが始まりますけれども、忍耐して聞いていただきたいと思います。ここに、仮にですよ、自分の犯した罪があるとします。これだけの罪を犯したといたします。この犯した罪をどうやって減らしていくか、どうやって消していくかが、宗教が扱う非常に重要な問題であります。当時のヨーロッパではどう教えられていたか。つまり、ローマ教会は、この人がどうやって罪から許されていくかを次のように教えていたわけであります。参ります。カトリック教会が教える救いです。まず、この罪を消すために、神様のお恵みが罪を許してくださる。この場合の神の恵みというのは、イエス・キリストの十字架の血であります。 身代わりの犠牲であります。しかしまだこれだけの罪が残っている。イエス・キリストの十字架の血はある部分は許してくださるけども、まだこれだけ残っている。そこでどうするか、ローマ教会は次のように考えます。苦しみ、悲しみ、皆さんのお家で起こった、皆さん自身に起こった辛い悲しい出来事は、実は皆さんが犯した罪を減らす役割をしているんだと教えているわけです。苦しめば苦しむほどあなたの罪が少し許されていく。でもまだ残っている。さあどうするでしょうか。ローマ教会はこう教えた。それはあなたがとても良い技を行って、良い行いをどんどんすれば、あなたの罪が許される。でもまだこれだけ残ってる。まだこれだけの罪が残ってる。その罪の方法、罪の除去の方法として、ローマ教会が考えたものがこれであります。つまり煉獄。煉獄という言葉は聖書の中にありません。ローマ教会が作り上げたものであります。煉獄ってどんなところですかと、私はカトリックの方に聞いたことがあります。煉獄、聖人はすぐに天国に行く、亡くなったら。ところが普通の私たちは一度煉獄に行ってから天国に行く。直接行くと天国が迷惑だ。そこで煉獄に行く。煉獄は、車で言えば教習所、天国の。大学で言えば予備校。ここで何があるか。煉獄とはどういうところですかと伺うと、地獄とちょっと似てます。え？地獄の火は、火があるんですか？地獄の火は裁く火だ。煉獄の火は清める火だ。絵を見つけてきました。ちょっと見にくいですけどね。もうなんかいろんなことが書いてある。こっちちょっと怖いですね。これ煉獄のお鍋で、こういうものが中世のヨーロッパで配られて、煉獄は本当に大変なところだと。私聞きました、正直に。聞きたいから。一体煉獄で何年間ぐらい過ごせば天国に行けるようになってるんですか。私に答えてくださった方は2万年、私57歳、もう本当必死ですよね。57歳も疲れる。2万年ですかって言った。2万年。これが煉獄だそうです。とにかく清めて天国に行く。さあ、ところがです。見ていただきたいと思います。煉獄に行ってもまだ、もうちょっとなんですけど、残っている。この罪をどうやって許されるかであります。神学校の先生に聞きました。そこで問題が聖人であります。コルベ神父もマザーテレサも26聖人と、聖人というものをが、いらっしゃいます。カトリックはどう考えるかというと、聖人と普通の人の違いです。聖人は自分の罪をイエス様のお恵みによって許される。そして、どの人よりもどんな人よりもたくさんの苦しみやひどい目にあった。それを耐え忍んだ。私たちも苦しみの量多い。そしてここがポイントです。本当に正しい行いをたくさん積み上げていった。しかしここでちょっと注目していただきたいのは、このですね、聖人も罪を犯すんですけども、ここまで行けば大丈夫なのに、聖人グッとですね、線を突き抜けて良いことをした。これが聖人なんです。ね。と、この出た ものをですね、余分の聖人の良い行い、まあ別な言葉なんですけども、そういうふうに、余分の良い行い。この余分の聖人が一生懸命やってくださった良い行いを天の銀行に、まあ、貯蓄されているみたいなんです。その銀行の鍵を持っていらっしゃる方が法王様なんです。こう教えるんです。もうわかるでしょ。あとのこの部分を聖人様から良い行いをいただいて、ついに普通の信者の人たちは救われる。神学校の先生はそういうふうに私に伝えてくださいました。カトリックの教会が生み出した教理をここに並べてみました。先ほどの煉獄の教え、そして聖人の良い行いをいただくという教えの他に、これほどのローマ教会が独自に生み出した教えがあります。しかし、これらの教えは聖書の中には書かれていません。あるカトリック研究のその教理や儀式を研究していらっしゃる学者の方がこうおっしゃいました。ローマ教会の儀式の中の 75% が異教的な起源に属する。どういうことかっていうと、75% の儀式は、ローマ教会が他の教会から、他の宗教から持ってきた儀式である。もう一つ。この一つ一つの教理は、気になるところですけれども、しかし、一番重要なのは、何と言っても、罪人がどうして神様の前に許されるかであります。カトリックの罪を消していく方法を先ほどお伝えいたしましたけれども、では、私たちが信じているこの聖書は、その問題をどう答えているでしょうか。聖書は、こう言っているわけです。そう。聖書を読みます。御子イエスの血によって、あらゆる罪から清められます。つまり、このような必要がなく、ただただイエス・キリストが十字架におかかりになった、そのことによって、その神様のお恵みによって、すべての罪が許されて、そして清められるんだ、と聖書は言っています。でも、聖書はこう教えているにもかかわらず、当時、誤った教えに真理は覆われて、隠されていたのであります。さて、全世界がこのローマの教えに包まれた世界に、いや、それは間違っています、と勇気を持って立ち上がった人物、それがマルチン・ルターであります。マルチン・ルターはどこで生まれたでしょうか。彼が生まれた家、1483年11月11日、彼はもう数百人しかいないような本当にヨーロッパの片田舎で生まれました。アイスレーベン、これがルターの父さん母さんです。父さんの顔ご覧になってください。父さんは貧しい鉱山労働者、毎日真っ黒になって家族のために働いた。そしてこのお父さんは、自分は無学だったけれども、ルターに学問を学ばせ、そしてルターが、息子が立派な法律家になる、それを夢見て働きに働いたと言います。ルターのお父さんは相当頑固者だったそうです。厳しい人だった。しかし正直、決断、率直さ、義務を忠実に果たす、これがルターに受け継がれていったようであります。とにかく 学校も家庭も厳しい教育をこの16世紀はなされていきました。ルターは自分の親に1日15回さっきの鞭で打たれたそうです。厳しいなと思いますけども、それが普通だったというんです。さらに家庭よりも厳しいところが先ほど登場してまいりました、この学校であります。この学校の厳しさがルターの心の中に神様のイメージ、神様っていう方はどういうお方かのイメージが塗り付けられたと言われています。ルターの神様のイメージ、神を慈愛に満ちた天の父としてではなくて、厳格で容赦しない裁判官、残酷な暴君のように考えて、いつも恐怖に怯えていた。そりゃそうですよね。煉獄、どんなことを続けていってもまだまだ許しがない。そういう神様を、愛に満ちた神様ってどうして信じられるでしょうか。彼は大学に行きます。エアフルト大学。そこで一つの事件が起こります。これが1505年に起きた、雷事件ですね。友達と歩いて学校に向かっていたら、雲行きが怪しくなって雷が友達に落ちて、友達が亡くなるんです。自分も吹っ飛ばされるんです。その時思わずルターはこう叫んだ。聖、アンナ様、聖人、アンナ様、お助けください。私はきっと修道士になります。私たちも危機に陥るときなんかこう叫びます。ね。ことが終わったら忘れてしまいます。でもルターはそういう人じゃなかったみたいです。彼はどこまでもまっすぐなので、誓ったことを果たそうとして、今までの大学、法律の大学をパッと辞める。そして修道院に入るわけです。父親が反対する。大反対です。お前を法律家にしようとして私は真っ黒になって働いたのに、なんて馬鹿げたことをするんだ。でも、ルターはそのまま修道院に入ります。皆さんは修道院というところが一体どんなところであるか、どんな生活だと皆さん思われていらっしゃるでしょうか。ルターは自分の修道院生活を次のように言っています。起きるの2時、そして1分の自由時間もないまま労働労働、余ってる時間全部を祈り、彼はパン一切れを口にしないまま3日間の断食を好んでやった。そして、わざと、極寒の外に出て、凍え死ぬような体験を何度も繰り返し、自分からしていくわけです。なぜ、そんな生活を自ら彼は選んだんでしょうか。それは、ルターは、たった一つの問題を解決するために、自分の身をそこに置いたと言うんですね。その解決のものは、それは自分の心の中にある愚かな衝動、これを抑えることができない。自分をいじめていじめて、そして罪を犯したら教会に行って告白する。彼はだからしょっちゅう教会に行って、司祭に自分の罪を述べていったんです。それも細かく、あんまりにも細かく罪を言うので、司祭がもっと大きいのを持ってきなさい、大きいのを持ってきなさい、そのちっちゃいね、嘘ついた、でかいのをガンと持ってきなさい。で、彼はすいませんって帰り道でまた思い出して、また門を叩いて、そういう人だった。まっすぐですよ、ね、彼は 修道院生活を振り返って有名な言葉ですね。こういう生活だった。読みます。私は修道院の規則を実に厳格に守った。だから、もし修道士のうちで修道生活の内容によって天国に到達するものがあるとすれば、それは私だったということができる。私を知っている修道院の仲間たちはみんなそのことを証明してくれるだろう。もしも私があれ以上続けたなら、私は徹夜の難行や祈りやその他の政務で自分自身を殺してしまったに違いない。生死をさまようようないじめ方を自分にしていったって。そのようにして司祭をしていた27歳の時、彼はローマに行くんです。今のバチカンに。彼はこのチャンス、このローマに行けば、そのローマに行けばそこに法王様がいらっしゃる。その法王様に会えば自分のこの苦しみの何か解決を見つけることができるって言って出かけていった。一ヶ月滞在した。彼はどんなものを見たでしょうか。こういうものを見たって。ローマにおいてどんな罪や恥ずべき行為が行われているかは想像もできない。実際に見聞きしなければ信じられないほどである。もし地獄があるとすれば、ローマはその上に立っている。それはあらゆる罪が生じてくるところの底知れぬ穴であると一般に言われるほどである。こう言ったんです。ある時、それでも何かあるはずだ、何か答えがあるはずだと、彼は有名なピラトの階段を登っている時、ついに神様が彼に一つの聖句を示します。それが、今日司会者の方が読んでくださった、信仰による義人は生きるという言葉。それを聞いた途端に彼は立ち上がって田舎に帰るわけです。もうそこからは、彼はもう夢中になって聖書の御言葉を勉強します。真理を探します。何が真理であるか。そして何が間違いであるかを探すために聖書を一生懸命に調べる。こうしてルターは、すべて真理が自分に命じることならためらわずに従おう。そしてもしも真理と違うものが私に命じることなら、私は決して従いはしないというルターの生き方がここでできつつあるわけです。この大学で彼は夢中になって聖書を読みます。そしてやがてこの門のところに、あの有名な95箇条の帝題を貼り付けるわけです。もう一度申し上げます。彼は国家を変えようとか、教会を改革しようとか、そういう気持ちはまるっきりなかったんです。彼の最大の問題は、自分の心の中にうごめく罪の力、ここから逃れたい。これだけを考えて聖書を学んでいた。そこに現れたのが、この義人は信仰によって生きる、この言葉だった。これを全文お読みいたします。読みます。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に済ませるからです。これは、義人は 信仰によって生きると書いてあると同じことです。どう思われますか、皆さん。パッて読んで素晴らしい言葉だなって分かります。でもルターも分からなかった。ルターはですね、考えに考えて本当によく読んでいったんです。そして少しずつ分かってきた。まず彼はこう言います。この神の義という言葉が私はつまずいていた。分からなかった。この神の義という言葉を私は、神様が悪いことをしている人を叩く、罰する言葉だと思っていた。だから、彼言います。だから、罰を与え、裁きを与える、そういう、あの煉獄を用意している神様だから、私は神様が嫌いだったって言った。だから私は正しい怒りたも神様を愛するどころか神を憎み不平を実は言ってたって。だけど聖書を一生懸命読むうちに神の義とは実はそういうことじゃない。神の義とはこの罪人を憐れんでイエス様を私たちのためにくださったその神様の優しさ、その恵みのことだったと分かったって言うんです。これは後で片付けるから大丈夫です。はい、心配しないです。ちょっと休憩入れないとですね、私も持たないですね。はい。神様は、こういう、こちらの、先ほどの、そういう努力をしなければ、あなたたちの罪を許さないって聞いていた。ね。だから、神様が好きになれなかった。しかし、実は、こうだった。これを知ったときに、もう、モーセは本当に驚いたんです。そして喜んだんです。このまま、神様は私を、信じる私をこのまま許してください。さて、彼が通っていたこの教会にはあることでヨーロッパ中で有名な教会だったんです。たまたまそうだったんです。何で有名だったのかっていうと、何でヨーロッパ中を騒がせていたかっていうと、この教会、聖遺物というのは何かっていうと、はい。イエス・キリストや聖母マリアや、ペテロ・パウロや、そういう聖人たちが残していった、身につけていったもの。それをこういう器に入れて、教会が保管してたんです。何のためか。それを持っていたら、それを拝んだりしたら、あなたの煉獄の苦しみがちょっと縮められる。この聖物を拝んでいたら短くなる。だから、どんどん教会に来たんです。どんなものが聖物だったのか。そして煉獄からの苦しみを和らげてくれるものだったのか、表にしました。これが聖遺物。今もヨーロッパの教会にある。上から見ていってください。イエス様の産着の切れ端。あの馬小屋の藁3本。ね。そして4番目。イエス様の髭、顎髭、髪の毛。下。ヘロデ王様に殺された、あのクリスマスの時に殺された子供の骨、204体。こっちずっと行きます。聖母マリアさんの髪の毛、聖母マリアさんの母乳、ミルク缶。そういったものが、教会にあって、それを拝めば、煉獄短くなる。っていうわけです。 当時のですね、生物のリスト。どう思われますか、皆さん。今、ヨーロッパ中の教会の生物の中で、イエス様の骨、あれ復活してるんじゃないですか。骨がいっぱいある。それを全部集めると、イエス様が千体できる。って言われてる。これに、ルターは違うでしょうって感じたんです。もう一つ、ルターを本当に怒らせたもの、真理をつかんだルターを怒らせたもの、それがあの免罪符。何のために免罪符を発売したのか、それはここに書いてあります。サンピエトロ寺院が、ちょっとね、うちの教会みたい、うちの教会は出しちゃいけない。こうね、建築がね、ちょっとね、こう、弱くなってきたわけです。改築のため。その費用、捻出のために、販売した。当時のサンピエトロ寺院。これを改築しようって。その中心になった人が、あの有名な、販売者の中心になった人が、テッツェン。販売許可書。この鉄線は次のような言葉でドイツの人たちにこの免罪符を売り出したと言われています。全文を読みます。さあ、罪を犯した人々、人殺しや泥棒のような罪人も神のもとに帰ってきて霊のお薬を頂戴しなさい。あのステパノは石で打たれるために自分を捨てました。バルトロマイは皮を剥がされました。さて皆さん、どうしますか。皆さんは自分の魂を救うためにわずかな寄付金を犠牲にしようとは思いませんか。死んで煉獄にいるあなたのご両親や親戚の人々はあなたに助けを求めています。あなた方はわずかな捧げ物で彼らを煉獄から天国に移すことができるんです。さあ、忘れなさるな。箱の中でお金がチャリンと音を立てるとすぐに魂は煉獄から飛び出るんですと言ったんです。真理が何であるかわからない人たちはみんなこれを求めてきたのであります。ローマ教会は、これを、いろんな形でですね、続けてきたわけであります。聖書から真理を知ったルターは、怒りました。彼は、黙ってられなくなったわけです。私は思います。私はですね、自分の目の前に、全く真理と同時に全く間違ったものが同時にルターの前に一挙に現れたんです。別々に現れたらどうなるか分かんない。でも一挙に二つ見せられた時に彼はもう黙ってられなかった。そしてこの私はですね、このカトリックの教理はですね、人間が考え出したですね、大傑作だと思います。人間が知恵を絞って、どうやったら罪人がその罪が許されるか、考えに考えて、世界中のいろんなものを持ち寄ってですね、作り上げた人間が作った罪の処理の仕方だと思います。大傑作です。これ以上のものできません。でも、これは人間が作った考えです。これは人間を罪から救えないんです。ただ一つ、十字架の、本当にイエス様が私たちに与えてくださったこの十字架の血潮によってしか、人の罪は許されないし、清められないと聖書は言います。 もう一回だけ言います。ルターは自分の問題を考えてた。国家をね、なんとかしようなんて思ってなかった。しかし彼が司祭として人々の様子を見たときにびっくりしちゃったんです。本当に驚いたんです。クリスチャンの中に驚きを感じた。それは人々は罰を逃れるためだったら何でもする。いっぱいお金も出す。でも、その反対に自分の罪の意識がない。罰を逃れるためには何でもする。でも、自分の罪を悔い改めようとはしない。これに怒りを感じた。それは違うでしょう。そして、改革をしようと思った。そして、もう終わりです。彼は自分の教会のそのドアのところに95箇条の提台を貼り付け、ここから宗教改革が始まって、本格的に始まっていくわけであります。1517年10月30日1日にルターは自分の意見を公で述べていきます。最後ですけども、この世界には二つの救いがあります。いや、こういうふうに言えます。この世界には二通りの礼拝があり、二通りの宗教があります。そして、二つの祈りがあり、二つの救いがあります。二つしかない。その二つは、自分の業績に頼って救われようとするという宗教と、礼拝と、もう一つ、神様が与えてくださったこの憐れみと犠牲に頼って救われるか。エン・ホワイトは、ほとんどすべての偽りの宗教は人間自身の努力によって救いを得ることができるというこの同じ原則に基づいていると言います。皆さんどうでしょうか。皆さんが信じていらっしゃる宗教、皆さんはどちらでしょうか。ちょっと余計なことだけども、こっち。ね。統一教会というあの宗教はこういうふうに教えるんです。神様のお恵みによってほとんど救われる。ほとんど救われる。だけど、神様は私たちのために 5% 私たちの頑張りを残しててくださっている。ほとんど神様はやってくださる。だけども、私たちの頑張りをちょっとだけ残してくださるわずか 5%。これ、花田先生が信じてた統一教会。うちの家内が信じてた統一教会です。しかし、からくりはある。5% って言ったって、どれだけ頑張って 2% だ 3% ってわかるんですか？花田先生がよくおっしゃってた。実は 5% しかだけですよって言いながら、実は 100% なんですよ。あなたの救いは、あなたの行いに全部かかってるって言うんです。セブンスアドベンチストの中に、こういう人がいませんか？セブンスアドベンチスト、統一教会派とか、そんなの言っちゃいけないけど。ね？救いは神様の頑張りと私たちの努力の二つで合わせたものだって思ってる人がいませんか？最後に聖書をお読みします。ライトをつけていただけたらと思います。お読みしますのはエペソの一章のところからであります。エペソ一章の7節から11節まで最後にお読みして終わりたいと思います。新教約聖書352ページ、口語訳聖書301ページ、エペソ1の7から11までお読みいたします。エペソ1の7。私たちはこの御子において その血によって贖われ、罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。神はこの恵みを私たちの上に溢れさせ、すべての知恵と理解等を与えて、秘められた計画を私たちに知らせてくださいました。これは前もってキリストにおいてお決めになった神の御心によるものです。再来週はこっからここまで、ね、ふっと思いました。ふって思った。ルターは1546年63歳で眠りにつきます。亡くなった日が再来週。本当に神様の導きに感謝して、そしてそれにすがって私たちは聖書を本当に大事に信じて読んでまいりたいと思います。
河原牧師のメッセージを心から感謝いたします。皆様とご一緒に閉会の賛美歌、希望の賛美歌の317番を賛美いたしますが、この賛美歌は今日お話にありましたマルチン・ルターが作詞作曲した賛美歌です。一節と四節を歌いたいと思います。一節と四節のみの賛美とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。皆様どうぞご起立ください。4節です。
愛する天の神様、あなた様のこの大いなる福音を心から感謝いたします。そしてそのお送りくださいました救い主イエス・キリスト、そしてその血潮を心から感謝いたします。そして真理を明確に与えられた聖書の御言葉を感謝いたします。どうぞ私たちが福音の真理をしっかりと持って前に進んでいくことができるようお助けください。暗闇の中に置かれていらっしゃる方に私たちがはっきりと救いの道を知らせることができるように私たちを用いてください。救い主イエス・キリストの尊き御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。